かなちゃん、
はい、
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ご機嫌よろしゅうございます。
ご機嫌よろしゅうございます、はい、ということでね、
はい、
久しぶりのかなちゃんち収録でございます
ので、はい、そうでございますね、
はい、笑ってる理由はね、これあの2回目の収録というか
もうね、
こういうことあるよ、
あるある。
僕もね、何がなぜかっていうと、30分ぐらいのこれ配信のための収録をして、うん、
はい、
さっき終わったよね、
ま、
さっき終わって、お疲れ様ってやった時にじゃあ確認しようってやった時に撮れてないじゃないかって、待て待て待て待て、
毎回ハラハラはしてましたが、今回当たっちゃいました。
当たりましたね。
大当たりです。
ということでね、なので、うん、初めて聞いたかのようなリアクションができてるかどうかも、はい、今回の聞き
はい
ポイントかな、
ポイントね、
うん、かもしれませんし、あ、もうそれ聞いたことあるよってなっちゃうかもしれないけどもできる限りね、私も頑張ろうと思いますし、はい、
そういたしましょう。夏みかんを褒めてくれるんじゃなかったの。
そうだね、先ほどのシナリオ通りだと、はい、夏みかんのことも話しました、
はい、ね、大人の味
したね、
ね、
振り返りながらいきましょ う, う久しぶりにさ、みかん開国だけども、
うん、
で毎回いろんなみかんを出してくれるし、
うんうん、
実は1年間通してさ、まあ、温州みかんもあれば、うん、まあ、ベニーマドンナであったりさ、うん、本当にこう四季折々じゃないけど年中柑橘が楽しめるじゃない、
うん、そうね。
でもう品種もありすぎてさ、
うん、
もうちょっとね、これ俺何やろうと思って、うん、で久しぶりに来た夏みかん、
夏みかん、いやそれぞれ名前はあるんかもしれんけど昔ながらの夏みかんじゃと思う、うん、もう取れましたよみたいなのもいただいたから。
確かにね、うん、なんかすごく渋みというか苦味が若干があったんで、ね、
毛穴からまでこう酸っぱさが出てきそうなぐらいパンチの効いた夏に
やつをいただいたので、はい、私のこう舌も絶好調で、
はいはいはい、
多分今日はブルブル回しそうじゃないかなと思いながらね、はい、行こうと思いますけども、はい、振り返ると実はなんと、
はい、
今日が配信を始めて、
はい、1年になりました。
もう1年になる。
うーん、
これはね6月から始めたんやったっけ。
そう
ってことはもう1年経ったってことだよね。
そういうことです。
2年目ってことだよね。
になります。
もうこれもね、かなちゃんの会は特にやけども、
ね、
本当に聞いていただいてる方が、しかもかなちゃんの配信ってさ、うん、ズバリあなたに聞かせますみたいな感じでさ名前を言うじゃないの
そうなのね
聞いてるかい、誰々さんみたいな形で、
そうなんよね。
だからこそ、うん、まあ、こうやって聞いてくれてるんだと思うし、
うん、
まあ、再生回数もね、
うん、
多いので本当にね、
はい、ありがとうございます。
私も勇気をもらっておる次第でございますから、はい、これはあれかい、もう続けていただけるってことかな。
そうね、あの終わりが来るまでは続けたいと思っておりますので、
ありがとうございます。
良いでしょうか。
もちろんもちろんもちろん。なかなか僕もね時間が取れてなくてさ、うん、始めた頃には、まあ、1日1時間ぐらいはこういうので時間が取れるだろうと思い、編集もできるだろうと思ってさ、最初の頃とさ今の配信を聞き比べると多分編集も全然ちゃうと思う
ね。そうね、編集しとらんし、ね、
そう、ここ何回かは編集してないし、僕いろんなかなちゃんだけじゃなくていろんな人との配信もしてるけども、ここ 1,2 ヶ月ぐらいはさ、そこがちょっと滞っていて、まあ、話はしているんだけども、
うん、
配信ができてなかったり、そのちょっとね1時間すら1日24時間もあるのに、
うん、
1時間すら撮れてないっていう状況、ちょっと僕のね、はい、力量不足なので、
うん、
これ6月以降7、うん、9月10月以降ぐらいにはちょっと撮れるんじゃないかなと思うので、
変わり時やね、
変わり時だね、
ちょっとねいろんなことがね、
う
ん、
なのでこうそれまでは少し配信も落ちるかもしれないけど、うん、まあ、定期的にね、
はい、
まあ、こういうことを皆さんと共有したいなと思うので、はい、引き続きどうぞ
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
あ、それからスローカフェさんのね、
おい、
出稽古も1年になりました、
うん、なるほど。これ出稽古の定義ってあるんだろうか。まあこの拠点というかさ、
うん、
まあ、かなちゃんで言うと、
うん、ここね
稽古場が、これ 何部屋っていうんだっ
け。ここは八坂、
八坂道場、
はい、
はい、八坂道場が、まあ、拠点だとして、まあ、なんだ野球で言うとホームアンドアウェイじゃないけど、
はい、
ホームだとしたら、
はい、
アウェイが、まあ、何か所かあるうちのスローカフェさんがもう1周年
ですね。
これペース的にはさ週に1回ぐらい、
うん、週に1回あるのね。
これってすごいと思うよ。よ
かほぼ何かでいらっしゃれない限りは解禁ですから。
12×4 ってことでしょ。
そう。
12×4回。
そう、素晴らしい。5回の時もあったりする。
なるほど。
素晴らしいね。なるほどね。
すごいと思う。48、4、ね、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、
ぐらい、
もう掛け算はできないけども、すごいね、
うん、素晴らしいです。私が学ぶ、癒される場所というんですかね、
なるほどね、
いろんなことを教えてもらう場所ですね。
素晴らしい。とその出稽古先でもさ、うん、
ええ、
まあ、前の配信でもあったけども、うん、まあ、かなちゃんは自分のことかなちゃんって呼んでという話をしてたじゃない、
はい、
ケイシンさんだとかっていう呼ぶ人はいる、うん、
いない、
いない、これはいない、
今までなか
った、ね、知ってる、ケイシンですってのは知ってるの、
知らんと思う
なるほど、ケイシンさんって誰ですかみたいな感じ、
感じかもわからんね。
他の先生のことをお茶の名前、まあ、茶人名かわからないのを、はい、そういう名前で呼ぶことはある、
ない、
あ、最近ない、
ない、気には、私の場合は気にはする方、
うん、
どういう茶名をお持ちなのかなと。
王先生ってよく出てくるじゃないの、
ええ、
はなんていう、王先生は王先生、何々先生っていうのがこう主流の呼び方なんだろうか、うん、
王先生ね、あの茶名は知らないの私、
こんなに出てくるのに、
うん、茶名は知らんけど慶道先生
って、おー、なるほどね、
桂、うん、の道ね、慶道先生ってお呼びしていたのね。
その慶心庵の慶というのはもしかしたらその、
う
ん、
そう、もらっちゃったの、勝手に、
ね、
勝手にお許しもらっとらんの、
なるほど、
実はお許し受けないかんことらしいんやけど、
あ、そうなんや、
うん、知らんけど、
まあまあね、うん、まあまあまあいいんじゃないか、いいんじゃないですか、ね、
はい、ありがとうございます、
ね、はい、こんな感じで、
うん、
この配信でもかなちゃん、それとも慶心さんって呼んだ方がいい、
かなちゃんね、
かなちゃんの方
がいい、かなちゃん
でいい
ですね、
はい、これからもね、
はい、
かなちゃんにいろいろと聞こうと思うんですけども、
はい、
この回もどうやら11号がないと前に進めないようで、
ね、進めないようですね、私のあのたった50年間のねお茶に対する考えとかそういうことを勝手に語らせていただきますので、そこら辺はまあファンタスティックなお考えやなということで、怒らないで笑って聞いていただきたいなと思っています。
そうね、この配信ってさ、うん、これを聞いたからこうしなければならないとか嫌じゃなくて、
うん、
あ、こういう考えもあるんやなとかさ、
そうそうそう、
あ、
そう、
なんかすごくこう背中を押すというか、もっとこう、うん、なんだろう、固くないというか、こう教養なんだけども、なんかこう学ぶというよりかは一緒に考えていくような感じよね、
う
ん
う
ん、だからそのスタンスを崩さずに、はい、ね、私もどんどんトンチンカンな質問をしていきますし、
はいはい、よろしくお願いします。
話がえちらおちらこうあっち行ったりこっち行ったりと、うん、ゆっくり進ませたり早く進ませたりすると思いますけども、ぜひともねお付き合いいただければと思います、
はい、よろしくお願いいたします。よろしく
お願いいたします。さてベースはね、うん、笛木流行だったんだけども、ね、今日はどんなことを
してるかなと、まあ、今日はね、せっかくやから続きます、うん、続けるということ、続いているということっていうようなことをちょっと考えてみました。
ほう。
で今言ったようにたった50年ね、私になってからは50年、ね、
うん、
って言ったんだけれど、まあ私個人的に50年ねしてきたと。で私個人は両親からね作られてますね、
うんうん、
私が個人的に作ったものは髪の毛一本ありません、
うん、
両親から作ってもらってます。で両親もまた両親がいるという、ご先祖様によって私個人はできています。それから考えもね、両親からね一番影響を受けているのかもしれない。あとはお友達とかね、私の相方さんは儒教の国の人だから、そういうお考えも入れてもらいました。18の時に出会ってますからね、そういうのも経験させてもらってます。で、それからあと出会った人、昨日出会った人、翔くんからも、そう、若い人からも年配の方からもいろんな影響を受けてるわね。でこれが私の50年でしょ、うん、それまあ続いていますということと、私に至るまで、まあ利休さん、私は利休系統のお茶をしていたので、利休さんが今年が生誕500年だから、利休さんにの時に大体今の形が出来上がっていたであろうということであれば、500年私に至るまで20人か30人かぐらいの人がつないでくれていたのね。利休さんから途絶えず伝えてくださっているから、 利休流を習っていたという私がいてるのね。私がいて亡くなった王先生2人だけでしたわけでもないし、私が作ったものはないのね。きっと利休さんからつながっていると思う。でも利休さんは狂言別伝不流文字を、貫きなさったから、お茶に関してはね。利休さんがおっしゃったこととかなさっていたことは私に直接はもしかしたら伝わってないかもしれないけれど、あの修学旅行のバス の, あの伝言ゲームみたいにね、たった何人でも全然違う話になっていく、うん、行ってきたかもしれないけれども、でもたった一個でも利休さんのおっしゃったこと、利休さんがなさってたことが伝わっている可能性もあるでしょ。
ゼロではないよね。
ないような気がするよね。ゼロではない、
うん、
だから何かこう、
お 茶,、うん、お茶はこう飲むっていうか、 お茶はっていうことは何か大枠では何かしら残ってる気がするね、
うん、そうだからこそ突き動かされる何かが皆さんにもあるし、うん、私にもあるんだろうと思っているのね。これは検証のしようがないけれども、うんうん、ので私自体、うん、あだおろそかにはねお茶に対してできない。で私のところにお茶を習いに来てくださる人、それからお茶の話をする時もそのことをいつも持ってあだおろそかに伝えることはできないなと思っています。これが続いているということ、うん、続けているということだろうと思います。まあ利休さんから今のお茶の形はできてだいたい500年と弱になるのかな、生まれて500年だから、お能、能狂言の能ね、
うん、
能も700年ほど続いているんだって。
お
能ね、
うん、
能はね、お能の、観世流の武田文幸さんっていう、
うん
うん、40代後半のお兄さんがいてね、
はい、
この方が文幸村塾という配信をなさっているの。
これは能に関することを配信しているものだね。
そうね、松下村塾、あの吉田松陰さんの、うん、そこからもじってつけましたという、うん、文幸村塾というね、うん、配信をなさっていて、で能がどうして700年途絶えないで続いて自分のとこまで続いているのかということをね、考えられてね、おそらくあの、うん、観阿弥世阿弥さんね、うん、の世阿弥さ
ん
が息子さんのために書き残したことがあるの、能についてね。それが、息子さんに書き残したけれども門外不出ですよと、誰にも見せちゃいけないよ、言ってもいけないよと、
なるほど、
うん、お前にだけ残すんだよと言ったものが本になっています、うん、
本になって
しまっています。
商売の匂いがプンプンします。
プンプンしてしまっています。匂
うぞこれは、匂うな、うん、
風刺家伝という本になっているのね、うん、これは道道ね、道を志している人たちは必ず一回は見てると思います。
それぐらいやっぱりいいものなんや、
う
ん、
いいものなのよ。これはね、終わるのが嫌になるぐらい、
へ、
素晴らしい。翔くんも一つぐらいは知っとると思うよ。
なるほどね、
うん、初心はするるべから
ず、おあるね、
うん、それも世阿弥さんが残した
言葉とかじゃないんや。
そう、
あそか、
残した言葉なんだ。
言葉じゃないか、確かにね、
うん、
知ってる、それを言葉は、
ね、そんなようなことが載っている本などから、武田文幸さんが、
うん、
語ってくださっているんだけれども、40代後半の男
性コンテンツにしてるわけだね。
そう、
なるほど、
うん、その方がね、お能が何のために、まあ、続いているということは何のためにかあるわけでしょう。
なるほどね、
うん、
その人は能を軸に話をしている、
うん、
だからそれもお茶にも当てはまるわけだね。
あ、当てはまるわね。
なるほどなるほど、
うん、で彼が言うには能はね、寿命が伸びましたお能に関わっていれば寿命が伸びました、あ寿命の伸びるような思いでした ていうことと、それから幸せになってほしい、能を見ることで、能を舞うことで、お能の歌いを歌うことで幸せを感じてほしい、幸せになってほしいという、これが軸ですというようなことをおっしゃっていたの、
うん、
でこれはもうまるまるお茶にも当てはまっていると私は思っているの、
うん、
じゃなかったら500年も続きません、
うん、
やっぱりあお茶に関わっているから、うん、長生きできますとか、あ今日の時間は幸せでしたとか、そういうのがなかったら続かんかったと思っています、うん、お茶にもあの当てはまっているなと思うのね。でそう思った時に、ここんとこあの疫病のコロナちゃんもね、少し収束が見えてきたのかな、
うん、
様子が変わってきて、
うん、
あのマスクもあの外してもいいですよみたいなことをね、
あそうだね、現時点では
そんな感じ
だ
ったね、テレビでもね、うん、あの政府の人がおっしゃったりするぐらい、うん、そうするとお茶会もね、お一味の三でわっと大きなお茶会も始まったっていう感じがしていたのね、
はい、うん
うん、ただその始まったんだけれども、うーん、3年間ぐらいまあ大きなお茶会は休まざるを得なかった時があったでしょ、うん、でその前のお茶をどういろんな感染対策をしながら前のお茶を引き継いでいくかっていうような、もう、うん、絞り出すような生みの苦しみのようなものを少し感じていたの、うん、私個人はね、うん、でもさあどうかなという感じで見ていたの。そうしたらばつい何日か前にね、大江戸のお兄さんが大江戸の大きなお茶会の情報を入れてくださったの、行ってきましたという情報ね。
ああ、その人がそれに参加したっていう情報をくれたわけだね、
うん、そう、その時の感想をね、
うん、
メールでくださったのね。今年が さっきも言ったのように利休さん生まれなさって500年歳ということでの大きなお茶会だったんだろうと思う。で、皆さん等身大のお茶でしたと、
うん、
それぞれの感覚で茶の湯を楽しむことが定着していると確信しましたと、
うん、
でこれが、まあ、等身大ということが庶民が手に入れた茶の湯文化だと僕は確信していますというようなあのメールだったのね。ああやっぱり大都会、
うん、
ね、都心部はもうそっち向いて行き始めているんだなと。楽しいお茶に変化してそれが定着し、
そうだね、多分それは主催者が若返ったのかもしれない、ね、
それもあるよ、
うん
うん、そうとしかしようがないとか
だろうね、
うんうん、もうどうせ明日死ぬかもしれないから今日楽しんじゃいましょうとか、
これは世代交代ができてるのかもしれない ね、
ね、
もしかしたら、
うん、
なるほど、いろいろとちょっと思ってしまうね、
うん、うん、そうだと思う、うん、私も思ったよ、うん、実際に目に見えてそうだから、
うん
うん、で、いいことだなと思いました、うん、それからもう一つ、岩井茂樹さんという学者さんがいてるのね、
うん、
この方私より10ぐらい下のね、うん、学者さんです。この方が演習というね冊子、茶道冊子にね、うん、武家流ですの冊子に、連載なさっている文です、うん、その方が言うにはね、情報処理系の学会に、参加してきましたと、
うん、
で自分のアバター、
うん、
分身、
そうだね、うん、あのデータ上で自分と同じようなキャラクターを、
うん、
アバター を
使って仮想空間で体験するような実験に参加してきましたと、うん、それが思っている以上にリアルな体験だったと、
うん、
で驚いたんじゃね、
うん、
この岩井茂樹さんという人が。で、どうぞ茶の湯でも一度試してみられてはどうですかと提案です。で、今まで大事だったものが意外と大事でなかったり、逆に本当に大事なものは何か分かったりするのではないかという気がいたしましたと。で、利休さんの お師匠さんのね、竹野女王さん、それから利休さん、そして武家流の円周さんといった先人たちはいろんなものを実験してこられました。だからこそお茶の本質を理解し、時代に合ったお茶を作り上げたと思っています。今我々にとって必要なのは、新しいことをいろいろ試してみる勇気と覚悟ではないかと思います、というあの勇気を持った連載の時の文章を出してくださっていたのね、
うんうん、仮想空間だから、まあ、場所だよね、まあ、どこでやるかっていうのを仮想空間でもしてみればっていう、うん、ってやんだよね。
そうそう、
それは、
うん、そうで、仮想の中でで
も新しいことじゃなくて、うん、新しいこんな場所でもぞっていう場所の提案をこの人がしてくれているような気がするね。
気がする。私はあの、うん、アバターででも やってその中に入って、
五感の問題がクリアできたらいいよね、うん、匂いだったり、うん、物だったりは、うん、だから遠隔なわけじゃないの、
うん、
ただ同じバーチャル仮想空間の中だから、うん、まあ、確かに目の前にいるように見えると、
うん、
でそして景色も見えると、
そう、そうすると意外にそれがリアルな体験と感じなさったの、ね、この方がね、
うん、
のでちょっとそれでお茶もしてみるということをなさってみたらどうかというご提案だったのね、うん、それはまあ体験してみてくれと、
あ、なるほど、ね、
勇気を持ってね、うん、そしてそれに勇気とそれから覚悟でもってやってみてほしいということに尽きると思うの、うん、彼が言いたかったこと
は。やってみる？
やってみ見てもいいんだけど、私はねやってんのよ。
あ、それは仮想空間
で。仮想空間じゃなくて
実際に。あ、オンラインというか、あ、そっか、カメラをつない。
ね、お客様を非常に少なくして。
ああ、そういうことだね。
うん。うん、実際にしてるの。いろんなことを。仮
想空間でやるんじゃなくて、うん、いろんなことのチャレンジの
中に、チャ
レンジを、お客さんを少なくして、
うん、
実際にやってみるっていうチャレンジを今続けている
ってことね。ずーっとしてきたの、うん、ここ3年間の間もね。
うん、その言っていた、うん、その仮想空間でやってみるっていう提案はまだやったことない、う
ん。したことない。それはしたことない、うん。もしご縁があったら誘ってください。ね、うん、で、その、勇気と覚悟でもって新しいことをしてみたり、感じてみたりすることって、それはね楽しいの、私の経験では、でそれしてみて分かることもあるのよ。でそれでこれからの続け方ということを考えるのよ、
うん、
で岩井茂樹さんもおっしゃったように、それをしてみて初めて、あ、もうこれはやめちゃおうか、
うん、
これはいらんね多分とか、いやこれは守ってみましょうよということを、うん、切磋琢磨できるのね。でそういう中で必要なのがやっぱり軸というかあり方ということになるんだと思うの、
うん、
その続けるという中でね、続けないでやめるという大事さもあるでしょ、
うん、そうだね、
うん、これはもうやめちゃおう、これは続けましょう、
うん、
その判断はやっぱり判断軸というものがきっとあると思うのね。その軸をどこに持つかなのよ。でそれをおのおの武田文幸さんという人は、寿命が延びるかのような気持ちであるということと、それから幸せになってほしいという思いみたいなものが軸にあったし、本人もあるということだと思うの。だから、誤解を恐れずに言うとするとという断りでおっしゃってるんだけど、もしそれがなくなったとすると、おのおになくなったとすると、おのお自体もなくなると思いますと。なくなるかもしれませんというようなお話があったの。
なるほどね。
そういうような軸みたいなものを確実に持っとくということは大事だと思うの。それは、うん、何回か前にも言ったし、うん、回数言ったかもしれないんだけども、大先生よりも一つ下、お年が下で、うん、あくる年に亡くなったのかな、の堀之内宗信さんという方が、翔くんにも言ったけれど、うん、 茶人としてのどうあるかが大事だと、
うん、
人のことはどうでもいいと、自分は茶人としてどうあるか、
うん、
そのことが大事だとおっしゃってた。そういうこう軸みたいなものを持っていれば、その時その時のやり方っていうのかな、
うん、
それは表現して構わないんだと思うのよ、
うん、
よく君子表現すっていう言葉もあるのね。もうそれらはもう軸がありさえすれば変えていっていいんだよ
と、うん、そういう考えもあると、
ある。
それが正しいわけじゃないけど、そういう考えもあるぞと、
うん、そう、やめても構わないの、うん、だから石の上にも3年っていう言葉もあるけれど、うん、仕事辞めようかななんて言ってる人にね、
うん、
そういうふうに言って3年間続けて見るのもいいよというような言葉もある。
まあ石の上に3年もおらんでもええけどね。
まあおらんでもええけどね
、うん、まあ一つの言葉です
ね。そうね、うん、まあ3年してみると翔くんも分かるかもしれないけど、うん、何か見え方が違ってくるのよ。
そうだろうね。まあその物事によって、
う
ん、長さは違うよね。時間の1時間で分かることもあれば、うん、3年以上かかるものもあるだろうし、うん、まあ、3年というのが平均をとって3年なのか分
かんないかもしれないけど、確かに私は3年っていうのはあると思う、
うん、
何か見え方が変わってくる。その時にやめてもかまんことかもしれないし、
うん、
もう一刻も早くやめた方がいいこともあるし、うん、なんとはなく続ける言うたって、始まって終わる、始まって終わるっていうことを続けるということかもしれないしね、うん、お茶もそうね。今日のお茶事はこういうふうにやってみようと思って始まって、ああ幸せだったって終わると、
うん、
で明日はじゃあ今日はこれで始めてみようということで始まって、大失敗して終わるかもしれないけど、まあこれはこれで幸せだったと思える、うん、そういうふうな続き方、
うん、
一回一回の続き方もあるし、
今の生徒さんがさ、
うん、
お茶を伝えていく人側に変わることはありそう？
うん、お茶というよりももう生き様よね、
うん、お茶は、うん、まあ、生き様はもしかしたら伝わっていくかもしれないけども、
うん、
このお茶、
うん、
茶の湯全体楽しむっていうこの一つの流れだとかっていうのを、
うん、
まあ、もしこれを継続させていくんであれば、
うん、
まあ誰かはやんなきゃいけないじゃないです か、
うん、そうね、
そういうようなこの循環、さっき言った世代交代じゃないけども、うん、っていうのはどうなかなちゃんの周りでは、
う
ん、
あこの子はそういう立場になっていくかもしれん子だなということは感じたりする。
あるんだやっぱり。
まあある、うん、でもまあ先生という形じゃないかもしれないけれども、そういうものを感じた子に対してはちょっと踏み込んだことを伝えるし、あなたはそうなるかもしれないからちょっと詳しく伝えとくよということは言う。
なるほどね、っていうのもあるんだね。
ある。ただ私のお茶は、
うん、
庶民のお茶というかね、
うん、
なんていうのか、日常茶飯
の歌舞伎的なことだよね。
そうね、どっちかというと、うん、それで喫茶喫飯じゃないけど、
うん、
毎日のお茶だから、
うん、
日常のにあるもの、特別なもの、
うん、
晴れとけって言ってあれば、
うん、
晴れのものではなく、
うん、
けに近い、
うん、
日常に落とし込めるお茶の方を意識しているので、そっちの方が大きいかな。だから、
ね、
みんなにこれお家でもやってみてとか、
まあなるほどね、
うん、これお待ち合うかもよっていう感じでお家でやってみてというような伝え方の方が多いかもしれない。
それは残しやすいかもね、
うん、
うん、確かに、うん、
でそこでお客さん呼んだり、お客さんが3人だったり、うん、それが10人になったり15人になったら一挙に100人ぐらいになってみたり、うん、そういうことになっていくのが、うん、もともとそのお茶会というようなものかもしれないので、
うん、なるほ
どね、その根本に戻ってほしいなっていうようなこともあったりするわけね、うん、
まあ、それは詳しく知ろうと思った人が自分で学ぶと思うしね、
うん、そうそうそうそう、うん、
ってことやね。
そうで、亡くなった王先生がね、配信でも何回か言ったかもしれないけど、お茶は生き物なんだと、止まるなということ、
回遊魚だと、マグロじゃない、マグロだ、
マグロじゃ、うん、マグロじゃ
そうだ、回遊魚だ、うん、止まった時が死ぬ時だと、うん、
ね、
うん、
だからお茶は 生き物なんだということをおっしゃってたの、うん、それはお手前の最中にあれと分かんなくなって止まった人に対しておっしゃってみたりした場合もあるし、
うん、
お茶事の4時間の中でここ止まっとったじゃないかというような場合もあるかもしれないし、
おしゃれやね、
うんうん、私の人生の中でそれを、うん、覚えとけよというような意味合いもあったかもしれないし、いろんなふうに捉えられるけれど、
うん、
その言葉は大事な言葉の中の一つとしてる、
うん、確かに、まあ、まず何を止めるな、まあまあ、考えを止めるな、なんだろうけども、
手を止めるなということもあったり、
うん、
足を止めるなかもしれないし、
うん、とりあえずなんとか、 なんか行動を起こせっていうことなんだろうね、うん、と僕は今話を聞
きながら、そう、その通りよ、お手前であればね、
うん
うん、なんとはなく動けと、そしたら動いていくと、うん、体にをたあの信頼性というような意味もおっしゃったことがあったような気がする。
なるほどね、
そういうこともあるし、あの時間の流れとか、あの川の流れの話の時に、うん、川は循環しているように、うん、あの時代も循環しているかもしれないという話の時のことで、たかし君がね、
うん、
バトンでつなぐようなもんでしょうかねと、バトンを渡すようなことでしょうかというふうに言ってくれたのね。だから代々渡して続けていくとというようなことの話をしてくれたの、うん、つまりバトンは同じね、
うん、
受ける人が違っていくのね、そういうことを言ってくれてた、
うん、
これで続けていくバトンというものがどういうものなのかということね、
うん、
それからあなたのおばあちゃんをね、今大事にしてくださっているね、モー、うん、ちゃん、モーちゃんがね、その川の流れの時のことで、あなたのおじいちゃんがよく言っていらっしゃった言葉を思い出しましたと、過去に感謝、現在に信頼、未来に希望、この言葉を思い出しましたというふうに伝えてくださったのね。もしかしたらおじいちゃんはこの過去に感謝、現在に信頼、未来に希望っていうのが軸だったんかもしれんね、
うん、
一人の人間として。
なるほどね、
うん、
それに比べて僕なんて面白いか面白くないかっていう感じだからね、いろんな判断基準があるんだな。
そうそうね、
感じだね。
でも面白いっていうことはとても大事、人様を
感覚的な感じだよね。僕の場合はね、
うん、
僕はもうそれで面白い方を選んでいったら、
うん、
いつかかっこいいおじいちゃんになれるんじゃないかなとは思ってはいるので、
うん、
そうやって続けているような
感じ。それは今の私は間違っているとは思わない、
うん、
それでいいと思ってるわ、
うん、
大事なことだと思ってる。やっぱり面白がっている人を本当に応援するっていうような気持ちも大事、
うん、
その一生懸命面白いことを考えている人を、うん、軽蔑するかのような時がちょっとしばらくあったと思う、うん、それはよろしくないなと思ってる、
うん、
ので一緒に面白がる、
うん、
一緒じゃなくても面白がってくれる、そういうスタンスで降りたいなと思ってるわね、
うん、なるほど。
そういう意味で最後に
どうぞ
告知させてください。
告知をどうぞ、
うん、スローカフェさんね、
よく出てくるね、スローカフェさん、
スローカフェさん
でのスポンサーついてもらわないからね、これ
ほんとついてくれてるようなもんよ。
そうだね、ありがとうございます、うん、
大応援団です、
はい、
1年経ちましたので今度の6月7日の火曜日、
2022年6月7日、うん、はい、
火曜日に、うん、午後2時から4時まで、
はい、
うん、発表会です。
発表会、
はい、
久しぶりに聞くね、発表会
だ、うん、子供の発表会みたいなもんよ、うん、
成果報告会だね。
そうよね、
1年間の、
そう、もうね、おっちゃんおばたちゃんたちがね、うん、本当に真剣に美味しいお茶をお立てするという、うん、それだけを軸に。
かっこいいじゃんそれ。
素敵だね、
素敵だね、
これはね、胸を打ちます、
うん、
私が言うのもなんですが、
いけてるね、それは、うん、
ぜひぜひ300円持ってご縁のある方はお越しください、
うん、なるほど、
2時間しかしてませんけれど、
うん、
いつものお稽古の時間に うん、お客様覗いてもらったら嬉しいかなと思ってます。ご縁があればお越しください。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
はい、では、今日はこんな感じかな。
はい、
はい、いろいろと教えてくれてありがとうございます。
ありがとうございました。
最後まで聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。ごきげんよう。